ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りします。さて、ここからの時間は臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしていきたいと思います。奈穂先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ奈穂先生、11月に入りましたが、今月はどんなテーマでお話ししていきましょうか。
今月はちょっとね、以前から奈穂さんとお話ししていた、はい、更年期についてちょっと話をしてみようかと思います。
そうです、もうこれ私のリクエストですよねもう今私50歳になりまして、本当にいろんなところでこの更年期というワードがもう頻繁に出るんですよねなのでぜひ取り上げてほしいなということなんですけれども、詳しくその更年期についてまずちょっと教えていただけますか。
まあ、更年期なんですけれども、はい、皆さん女性はですね、なんか分かりやすくて、うん、女性の更年期は閉経前後の10年間を指すというふうに言われてたりだとか、うんうん、まあ、男性ももちろんありますので、うん、男性に関しては40代以降に起こる性腺の機能低下についてのことを指すっていうふうにお話があるんですね、
はいはい、
ただ、まあ、要はまとめていってしまえば、まあ、老化ですよね。
これも老化なんですか。
そうです、うん、もうまあ、人は20歳を過ぎればずっと老化し続けていく、はいはい、ただもう一方通行になっていくものなんですけれども、うんうんうん、それの中でのホルモンに関して特にちょっとこう名前をつけたものが更年期っていうことなんじゃないのかなというふうにですね、思うんですね。
なるほど、ホルモンのこうバランスが悪くなったりとかって減ってきたりとかっていうところが、まあ、いろんなこう体にちょっと支障をきたすようになるということなんですよね、はい、うん、例えば具体的にそのまあ症状としてどういった症状が出るのが。
症状はね、結構もう皆さんご存知ですよね、うん、もういろいろなんか変わってきたっていう、まあ、もちろん女性に関してだったら月経のね、うん、なんかいろいろ崩れがやっぱ見えるようになってきて、まあ、男性もちょっとなんか変わってきたなと思うでしょうし、うん、まあ、そこから関係するか、うん、いろんな症状ですよね、うん、ただここは限定できないと思います。本当にもう要は本当、うん、ホルモンだけじゃないですよねっていう老化って、うんうん、特にそこになんか作る原料だったりとかっていうものも、まあ、栄養素とかだったりしますので、うんうん、もう全体的な問題なので、うん、もうそのホルモンはかなり大きな反応というか要素なので、うんうんうん、まあ、ホルモンのちょっとした影響は体全身にやはりこう影響するので、うん、それすごく感じやすいっていうものになると思うんですが、ただホルモンだけが、うん、ちょっと乱れてるというか老化してるわけじゃないですよねっていう、うんうんうん、もう全体的なも全身の問題なので、うん、なので本当症状とかもいろいろですよね、様々ですよね、うん、老化と名のつくすべてにおいて関わってくるものじゃないのかなと思うんですよね、うんうん、
なんかその私の周りで聞くとやっぱりそのこう例えば40代、まあ、中盤ぐらいからやっぱりそのちょっと症状としてもうすごくそのもうみんなイライラするとかあとホットフラッシュ、うんうん、結構急にこう汗がバーって出たりとかそういった症状とかを聞くんですけど、やっぱりだからそうですね、大体それぐらいの年齢になると、更年期なのかなって思うことによってそれに対処することはできますよね。
もちろんです、うんうん、そこでなんかちょっとサインが体の老化サインが、うん、来てるんだというふうに思うといいですよね、うんうん、もちろんメンタル面に関してもいろんなこう物質がありますので、うんうん、ホルモンもそれもちゃんとすごく関わっているものなので、うん、なんかサインなんだなって、うんうん、ちょっとメンテナンスをしないといけない体の状態になってきたんだなっていうふうに捉えられるといいよねっていうふうに思います。
なるほどね。でじゃあ実際その、まあ、更年期障害っていう、これはいわゆるあれなんですか、その病気の一種なんですかね先生。
いや、もう私はですね、うん、特に専門家じゃありませんので、うん、それをなんか言うことはできないんですけれども、うんうん、更年期のそのホルモンによる影響によって、うん、日常生活に障害が出てれば更年期障害というふうに言っていいんじゃないかと思います、
うん、
要は日常生活をしっかり問題なく送れるかどうかっていうことであって、うんうんうん、もちろん何かの疾患がなんか治さないといけないこの腫瘍だったりだとかっていうこともゼロではないので、うん、もちろんそういったものはちょっと別ですよね、うんうん、それは治すべきものであって、うん、ただ更年期っていうのは状態であるなので、
状態ね、
そうです、うんうんうん、治すべきものというよりは老化の、うん、の結果の症状が出てるだけですから、うん、それに関してはメンテナンスしていくっていうことが大事っていうことですね、
うんうん、で例えばその、まあ治療としてよく聞かれるのが、まあ、そのホルモンを補充したりとか、うん、まあ、プラセンタだったりとか漢方とかもあるんですね。
そうですね、
うんうん、でちなみにその例えばその男性の更年期っていうのは私は 知らなかったんですけど、男性にもあるんですね、更年期っていうのが。
老化はね、男女平等ですから、当然ですよね。
どんな症状が出てきた
りとか。症状がね、本当いろいろですよ、うん、同じですよ、女性を男性ファンに変えて、うんうん、同じです。ホットフラッシュとかっていうのはないかもしれないですけど、うんうん、もちろんイライラしたりだとか、うん、なんか集中できないだとか、うん、ちょっと元気がないなとか、うんうん、それはもちろんね、男性の性機能においてもそうですし、うんうん、まあ、ほんのそんなに変わらないという男性の出方と女性の出方とちょっと違うだけであって、うんうん、何もそんな、多分老化は皆さん一緒ですから、うん、そのスピードが違うだけなので、うん、まあ、両方もちろんありますよねっていう、女性だけにだと思いきや、それはもう大きな間違いっていう。
これ、まあ、まあ、そうですね、必ずしもその更年期が症状が出る出ない人もいますか、
そういうの症状として感じるかどうかですよね。
感じるかどうか。
そう、老化スピードが皆さん違うから、うんうんうん、ガクってくる人もいるわけですよ、
うんうん、
全然ちょっとちゃんとメンテナンスしてなかったんだけれども、成長期でいい成長をしていい財産があったんです、うん、ので、うんうん、何にもせずに来ましたって、うんうん、それが尽きてしまって転がりゴロってきたら、うん、すごく症状感じやすくなりますよね、
うんうんうんうん、
ただけど状態ずっと少しずつもちゃんとメンテナンスしていけば、ゆったり落ちてくると自覚しないんですよ、自覚しづらいという、うんうんうん、転がるように落ちると自覚しやすいという、うん、ゆっくり落ちていくとすごい、なんか他の体の疾患というか状態でも、うんうん、ゆっくり落ちてくると自覚しづらいんですよね。逆にそれが問題になることもあるんですが、うんうん、何を思って自覚するのかっていうだけであって、うんうん、体にとってはもうまあ、調子の不調の部分があるので、うんうん、それを病気と捉えるのかっていうのはまた別物って感じですね。
じゃあ、まあ例えばそのまあ40代半ばぐらいってなんか一番元気なような感じがしますけど、なんかだんだんちょっと老化がそういったちょっと体にサインが出てきているという合図。
そうです、うんうん、サインをそう受け止める時期っていう感じですよね。
なんかでも男性とか男性の40代なんて働き盛りな感じはしますけどね。
そうですね、多分ちょっと気づきづらいんじゃないですか、うん、気が張っていて、いろいろ仕事の立場とかでも結構任されたりとかしてやらざるを得ないと、うんうん、でなんとかなるのでこうやってるけど、でも20代とは違いますよねっていうのは感じていらっしゃるはずです。それがこう無理してこういった50代ぐらいになってやっぱかくってきて、うん、なんかちょっと違うなとか、人によってはもうね、精神的な疾患に、ね、ちょっとこう出たりとか、まあ、そういうのだから一緒ですよね、
もうでも本当に体は正直ですね。そうやってこう、うん、いろんな形にこうその体はサインを出していて、でそのサインをしっかり受け止めて、ちゃんとその自分の不調のところをちょっとこうちゃんと治療なりメンテナンスしていくことによって乗り越えられるのかな。
いや、そうですね、なんかそういうこういうところで、うん、本当メンテナンスしていくって本当に大事だなと思いますね、うん、なんかそれにより本当個人差っていうのが明らかですし、うんうん、まあ、その後の先っていうかもう長寿化なので、うんうん、だから問題っていう感じですよね、うん、本当はもうこれぐらいに40代ちょっとぐらいって結構もう、ほんの、ね、数十年前はもう、うん、死亡してる平均寿命ですからだから全然ね問題にならなかったんだと思うんですけど、
今やだって人生100年時代だから、まだまだ40歳でもあと60年って考えるとね、
そこで出てきた問題ですよね、なのでまあそこを乗り切るにはメンテナンスせずにはまあ生きていけないですよね、いい状態では。
そうですよね、だって先生おっしゃってましたね、なんか恐ろしいこと、老化は何十代から始まってるっておっしゃいました。
もう20歳です、20歳
だからそれがちょっと衝撃的で、20代から実はもう老化は始まっていてっていうことなんですよね。
そうです、そうです、なのでそこまでの本当にね、20代もう20歳になればね、いかに本当財産を増やして作るかってすごく大事だなって本当実感しますね今。
20歳までに財産を増やす、
そうです、それはそのいかに体を作るかっていうね、そこだけしかできないですよね。
その体を作るっていうことが大事、その体を作るためにはどういったことを、
まあ、もちろん生活ですよ、生活習慣、しっかりとちゃんと栄養をとってしっかり運動して、うん、ちゃんと頭を働かしてっていう、全てを創意することで、うん、ちゃんと作れますよね、うん、本当に伸びるっていうか増やすのって本当その時期だけだなっていうふうに、その時期をねちょっとねうまくいかなかった自分自身がすごく後悔をなんてこったって思ってるので。
誰ですか？
私自身です。
そうなんですね。
もう成長期の時がすごくうまく成長できなかったので、なので本当メンテンさんもきっちりきっちりしかないと、もうすごくねあっという間にコロっていっちゃうなって危機感を感じますよね。
先生はまだそういったその老化、自分にの体に対して老化っていうのを感じたことないですよね。
いやー、それがですね
声が変わった、声が変わった、うんうん、感じます？
今すっごく 実感してるんですよ。あ、老化はじすごく来てるって、
あ、でもそうやってその自分の体とこう向き合えるっていうのがまたいいですね。先生らしいですね、
は
い、も
う変化をねすごく感じるようになりましたね、う
ん、なんかその変化を感じたそういった私までちょっとおいおいねお伺いできればなと思うんですが、先生今回はですね、リスナーの方からちょっと質問をいただいております。ちょっと紹介させていただいていいですか。
はい、
もう秋もう11月、これから乾燥する季節がやってきます。お肌のケアで気をつけるポイントや化粧品の選び方について教えてくださいということで来てるんですけれども、先生そうですよね、お肌にとっては乾燥は大敵ですもんね。
そうですね、うん、もう本当に乾燥ね、これも本当老化だなって思うんですけど。
それもですか、はい、
いや本当そうですよ。
あ、そっか、若い人はピチピチしてますもんね。
そうです、う
ん
うん、本当年を重ねるごとにどんどん乾燥って強くなりますよね、うんうん、お花の状態とかが、はい、もうそれそのものがもう変わってきてるっていう感じですよね、
うん、
もうそれ本当年齢ともにどんどん進んでいくので、もう必要なのは本当保湿ですよね。保湿、
やっぱり保湿ですか。
ひたすら保湿、内側からも、からも外側からも。
なるほどなるほど。お化粧品なので、まあ、保湿を十分することも大事ですけれども、体の中からっていうことは結構水分を取るってことですか。
水分を取るというよりは、うん、いやちゃんとしたね、うん、いい肌作りをしましょうですよね、ちゃんと保湿できるようないい肌を維持できるように、うん、ちゃんとした栄養素をしっかりとって、うん、いい環境をね、
なるほど、
ちゃんとこうね過ごしていくという、うん、いい細胞を育てましょうというのがまあ、つきますよね。
やっぱりそこにつきますか。で、化粧品の選び方について教えてくださいって書いてます。この化粧品に関してはじゃあ
化粧品ちょっと難しいですよね、うん、もうご自身に合うものを使いましょうで、うんうん、高ければいいものでもないですし、安ければいいものでもないなっていう本当に思って、もう私自身はいかにお化粧しないで済むかにいかにこう地肌作りをするかに結構ねかけてますので、
体の中からこう、
はい、それが本当に一番大事だなというふうに思いますね、
う
ん、
そうですね、まあね、化粧品に関してはね体質とか自分の肌質もありますので、そうです、そういったことを踏まえてやっぱり体の中から、はい、こう保湿努めていきましょうね。またですね、ビューティーコアサポートでは現在お顔、ひげ、手の甲、指などの部分脱毛のキャンペーンも実施しております。現在紫外線量は減ってきてます。今の時期がおすすめですので、詳しいことはビューティーコアサポートをぜひ検索なさってみてください。さあ、お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 一角の提供でお送りしました。次回もこの更年期に関してお話し続けていきたいと思います。なほ先生、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。